Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、社会福祉法人愛生会常務理事兼アートディレクター、そして特定非営利活動法人晴れたり曇ったりのアートディレクターも務められている小林瑞恵さんです。どうも小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小林さんのご紹介をまずは僕の方からさせていただきます。小林瑞恵さんは1979年生まれ、社会福祉法人愛生会常務理事との、務められ、そしてアートディレクターでもあります。特定非営利活動法人晴れたり曇ったりのアートディレクターとしても活動されています。2004年、東京都中野区で障害のある人たちが創作活動を行うアトリエパンゲアを立ち上げ、そして2007年に滋賀県社会福祉事業団企画事業部、現在のグローですね、に就職をされました。ボーダレスアートミュージアムノマの、企画を担当された後に、2008年から現在の、現場で勤められています。最近ではヨーロッパでのアールブルトの巡回展、アウトサイダーとフロムジャパン、アールブルトフロムジャパンなどですね、あるいはスイスでの展覧会の日本側の事務局、そしてキュレーターなどを務められてきました。日本のみならず海外など、広く、数多くのアールブルトの、関連展覧会に、企画にこう関わってこられたということで、本当にアルブルトを紹介するっていう意味では、小林瑞恵さんの活動っていうのはもういろんなところで、波及をしているのかなというふうに思います。そういったことでですね、今日改めて、いろいろもう早速聞いていきたいと思うんですけども、
はい、
この、組織が2つ出てきましたね。
はいはい、
多分リスナーの方一発で聞いても覚えられないと思うんですけど、社会福祉法人という、まあ一般にその福祉の仕事をする、はい、愛生会っていうところと、あとまあ NPO って言われる特定非営利活動法人晴れたり曇ったりと、まあちょっと硬いんだか柔らかいんだかよくわからない特定非営利とか言ってるけど、晴れたり曇ったりっていう結構可愛い名前がついてる法人と、二つで、まあアートディレクターとして展覧会の企画などされてるっていうことなんですけども、まずこの愛生会っていう団体は、これどういった活動をしている法人なんですか？
愛生会は、はい、社会福祉法人でありますので、はいはい、主に知的障害のある人たちの、はい、例えば生活の支援であるとか、うん、はい、私の在籍する愛生会は入所施設でもありますので、は
い、なのでそこで、まあ、実際暮らされてる方もいる。
そうです、暮らされてる方もいますし、あと通所施設もございますので、はいはい、パンを作ったりとか、はいはい、あと仕事に来たりとかして、
なるほど、通ってそれで仕事したりもするみたいな。
そうです、そうです。
あ
で、主にそういう知的障害者に向けた福祉のサービスを行っているところです。
は
い
は
い
は
い、
この愛生会は東京の中野区にあるんですよね。はい、僕も何度か、遊びに行ったことがあるんですけども、はい、ここで、そういうアトリエもあるんですか？
アトリエもあります。アトリエは2004年からアトリエを、うん、地域の障害のある人たちや障害のない人たちも、はい、いろんな人たちがごちゃ混ぜに参加できるようなアトリエを立ち上げまして、はいはい、毎月1回活動しております。
あ、じゃあもうそこで実際その創作活動をして、そうです、まあ、そこで作品が生まれてっていうような現場が実際にこの愛生会さんがまあ持ってらっしゃるってことなんですよね。
そうですね、
はい、はいはい、まあ、そういったまあ活動、具体的にそういう施設を持って、うん、社会福祉法人として東京の中野区でこの愛生会っていう場所があって、あとその晴れたり曇ったりっていうこの素敵な名前の団体、はい、これは一体どういうことやってる団体なんですか？
晴れたり曇ったりは、はい、アルブルットの、はい、を国内に発信するような事業を行っておりまして、はい、例えば どこかの美術館 の、はい、あのアルブルテ展を行う時 の、はい、あの企画制作に関わったりとか、はい、あとは他法人とか他団体、はい、
他の団体さんね、
はいはい、からあの依頼を受けて、うん、アルブルテ展を国内各所で開催しています。
なるほどなるほど。まあどちらもその、施設の中で例えば創作するような場を持ったりとか、うん、一方でそういうまあいろんなその展覧会、アルブルテの展覧会の、まあ、事務局的なことを、はい、まあ、されている、どちらもそういうふうな活動に関わっているこの団体なんですけども、はいはい、まあ、その小林さん、この2つの団体にね、関わっているっていうことの中で、このアートディレクターっていう、うん、このお仕事って具体的に何をやってはるんですか？
それをよく聞かれるんですよね。
でしょ？
はい。
いや、多分ね、不思議だと思うんですよね。はい、社会福祉法人でアートディレクターっていうふうな、はい、まあ、いろんなこの番組ね、結構そのアドルブルートとか、はいはい、現代アートとか興味ある方から障害の福祉に関わってらっしゃる方も聞いてくださってると思うんですけども、はい、まあ一言でアートディレクターっていうこの肩書きに込められたこう仕事っていうのを、まあできるだけかいつまんで、はい、説明していただければと思いますが、いかがですかね。
ですね、芸術分、はい、障害のある人たちの、はい、その作った作品であるとか、うん、芸術文化を通じて展覧会とかを開いたりとか、はいはい、あとは作品の調査発掘を したりとか、はい、しておりまして、なので芸術文化を通じた障害のある人たちの理解啓発のための広報周知活動を行ったり、それは展覧会だったりしますし、うん、講演会だったりしますし、
お話しすることも含めて、
はいはいはいはい、作品の調査発掘だったりしますし、はい、
いろんなそういうふうな、まあでもその、そういう専門の、うん、まあ、障害、特にこういう施設の現場だと障害がある方っていうことの方が、はい、まあ注目されやすいのかもしれないですけども、こういうこう、福祉に関わったりとかする法人の中で、まあそういう専属の、まあ美術とか、アートっていうものを発信していく、はい、まあスタッフがいるって結構珍しいことなんですかね。
そうですね。珍しいですけど、近年そういう、あの、障害のある人たちのアートに関心を持った人たちが増えているので、うん、はい、あの、アートを担当にするスタッフとか、アートディレクターがいる法人とかもポツポツあったりします。はいはい、
なるほど。この番組の中でもですね、これまでアルブルトに関連するような展覧会のレポートとかですね、はい、うん、いろいろと、お伝えしてきたんですけども、はい、まあ、中には今まで、放送で取り上げた展覧会できっと小林さん関わってらっしゃるような展覧会あるんじゃないかなと思うんですけども、例えば最近担当された展覧会とかちょっと紹介していただきたいなと思うんですけども、はい、僕も、数ヶ月前にちょうど、参加させていただいた展覧会っていうのが滋賀県の、
はい、2月の、
そうですね、2月ですね、はい、2月にやった大津プリンスホテル、はい、でやったアールブルットユートピアの創造主たちっていう、はい、そういうタイトルがついた展覧会の企画、うんうん、いろんなこうキュレーションをですね、はい、小林瑞恵さんされたと思うんですけど、あの展覧会って一体どういう内容のものか少しご説明していただいてもいいですか？
はい、わかりました。あの展覧会は、一つの展覧会なんですけども、はい、3個のセクションに分かれておりまして、はい、一つのセクションはこれまで日本のアルブルトでも取り上げられてこられきた有名な日本を代表するアルブルト作家さんを展示するコーナーと、はいはい、うん、あとは去年、はい、アルブルトの全国公募展が行われまして、
公募ってことはもう要は誰もが参加できる、
そうなんですよ、すごかったんですよ。
なんか噂によってものすごい数の作品がダンボールに入ってこう、はい、日々こう届いたっていう話を聞きましたけどもね、
はいはい、ちょうど事務局をしていたので、はい、その約1ヶ月半の公募期間だったんですけど、はい、うん、一番最後の方は午前中だけで100個口とか届くんですよ
もう 2,3 時間の間に100個口
の
箱が届いてくるみたいな、それをすごいですね、
はい、作品を開く場所に、はい、移すわけですね、はいはい、で午前中移したと思ったら午後になったらまた同じ量が100個口届いていて、うん、なのでなんですかね、大和さんとか、はい、佐川さんとか、はい、郵便局さんとか、はい、その人たちと連携しながら
もうお祭りですよねそのなんか公募作品の段ボールが届いていくって現場自体がお祭りですよね。
そうですね、
エッサホッサと。
そうなんですよ、だから締め切り期間前は、うん、その郵便局の人たちも佐川さんも、はい、あと2日ですねあと3日ですね
もうみんなでなんかこう何か一緒にやってる感が、
そう
業者さんともこうコラボレーションしてる感じがいいですね。
多分あの時は、うん、もう大和さんとかも非常に驚いたと思いますね。
ですよね、
1箇所で100個口届くようなことってそうそうないと思うんです。
そうそうないです。一体何が行われてるんだっていう、はい、まあ、そんだけこう全国から話題になって、
そうです、ね、
アルブレットの、まあ、そういうふうな公募っていうか、うんうん、ことで まあ、いろんな福祉施設であったりとか、はいはい、もちろんいろんな
個人もありましたし、
ね、個人もありますし、いろんな、はい、まあ、学校現場とかいろんなところから作品が届いたんですよね。
はい、下は3歳から上は90何歳までいたと思うんですけど。
3歳の子って自分の意思で出してるんですかね、親かな、
親、親だと思いますよ。
さすがに私出す言うてるかどうかちょっとね、わかんないかもしれないですけど、
はいはい。なのですごい幅広い人たちに応募いただいた。
うん、なるほど、なるほど。じゃあその2月のオーツプリンスホテルのユートピアの創造主たちの中では、そう有名なアルブルの作家さんと、そしてさ今言ってる公募の作品、は
い、で公募の中から、はい、入選された方が展示されました。
はい、ああ、なるほど。
はい、はい、でそのコーナーと、あとは、はい、アルブルットの、はい、作家さんの制作現場を記録した写真なので、
はい、作ってる様子をってことですね。
作ってる様子を、なので作品だけじゃなく、どんな風な表情で作家さんたちが作ってるのかとか、うん、どんな環境で作ってるのかとかっていうことを見れるコーナーがありましたので、はい、その3つを合わせてこの今の日本のアルブルットを何ですかね、過去から現在まで俯瞰できるような展示を行いました。
は
い、
なるほど、なるほど。はい、結構今の話を聞いてると、例えばその展覧会って一つとってもですね、うんうん、はい、まあ、いろんなそのプロセスですよね。はい、展覧会が開催されるまでに、はい、当然その今お話だと制作現場の記録っていうのも、まあ、はい、写真家の方とか、はいはい、実はゲストにこの番組の大島春彦さんという、うん、はいはい、映像作家の方にも出ていただいて、はい、ずっとその創作現場を映像作品として撮ってらっしゃる方なんですよね。で、そういうことで言うと、まあ、いろんな方が、まあ、関わっている、うん、で小林さんにしてみても、その公募の事務局で作品をこう段ボール開ける作業みたいなことも含めてやるってなったら、展覧会をだいたい開催するまでに、こうまずこれやるでしょ、はい、あれやるでしょみたいな感じで、だいたいどんなことをやってるかっていうのを、ちょっとここもざっくばらんに、
ざっくばらんに、
いやすごいね、込み入り出すとむちゃくちゃ細かい話だと思うんですよね。はい、お仕事の話だと思うので、うんうん、どんな感じで展覧会っていうのは企画されて、はい、じゃあ明日から開催だっていう風になるのかっていう流れってどんな感じになってるんですか。
ですね、このアルブルット特有な、はい、ものがあるんですよ、これに。
なるほど、なるほど。だから普通の現代アートとかの展覧会と共通するところもあるけども、はい、アルブルット特有のものがある。
はい、ほう、あるんですよ。それは私海外の展覧会の事務局をしていても、はい、発生することなんですけども、はいはい、この人たちは自分がアーティストになろうとして作品を作っているわけではないので、はいはいはい、そもそも作品の画像というものはなかったり、うん、ちゃんとした写真がなかったり、はいはい、作品のサイズが書いてある、うん、その作品のリストがなかったりするので、はいはい、その情報を集めたり、カタログを作るときなんて、うん、もう作品を撮るところから始めなきゃいけないので。
そっかそっか、そこはやっぱり普通の、まあ、作家さんの展覧会とは、はい、普通の作家さんだとやっぱり、ね、
ってたりするんですよ。
世に出ていこうとしてね、はい、こう頑張って絵描いてる方だったら自分の作品リストとかしっかり作ってらっしゃる、
はい、そうなんです。
それでプレゼンしますもんね、
はいはい、
それはないんですよね。
そうですね、なので作品によっては天地どっちですかみたいな
上も下も、はいはい、こう逆さまでもいいんじゃないかみたいな、分かんなくなるみたいな、
は
い
は
い、
そうなんですよ。なのでそれについては作家さんに確認するために、はい、手紙書いたりメール出したりしながら、
大変な作業ですよね、それは、は
い、なのでボリュームがすごいあるんですよね、はいはいはい、あとは見えないっていうことがたまにありますよね。
見えないっていうのはどこですか。
1個の作品が送られてきて、はい、この人はどれぐらい書いているんだろうって、量も見えないですし。
なるほど、だから例えばこれ今1枚とか送られてきたきっとひょっとしたらこれも同じような作品ものすごい飾るんじゃないかとかっていうことが、行ってみないとわからないとか。
そうですね、あと聞いてみないとわからないとか。
あ、なるほど、
はい、なので作品の準備に関しては、はい、普通の現代美術と同じようなステップは踏んでいくんですけども、うん、プラスアルファ、はい、作品の画像ありますかって言って画像をカタログ用に送ってもらうじゃないですか。そしたら後ろにお母さんが写ってた
りまあ普通のね、展覧会の作品画像とかで撮る状況でありえないですよね。
そうです、
なんで おかん写ってんねみたいな感じ
が、はい、冷蔵庫が写ってたりとか
なんでその生活風景丸見えやねんみたいな、
は
い、
あと本人が持ってるので本人の手が
写ってたり、はい、手が写ってたりとか端っこ手で隠れてるみたいな、ね、
そうそうそうそう、
もうそれ面白いですね、
は
い、
トリミングしてって感じなんですけど、もう、ね、持ってるともうトリミングはできないじゃん。
そうですよね、そこの部分切ってね、綺麗にそうやって作品画像作れたらいいですけども、はい、思いっきり本人の手も入ってるわ、後ろ冷蔵庫映ってるわ、後ろおかん映ってるわみたいになって、はいはいはい、もう大変そので、まあそういう意味でもやっぱ生活と一体化してる、
うんうん、そうですね、なので
創作現場
だから面白いと思いますよね。
面白いですね。
だから海外の展覧会を行う時も、うん、その図録用にハイクオリティの画像をくださいっていう、はい、言われるので、はい、ハイクオリティを送ろうと思うんですけど、はい、 家のカメラで撮ってもハイクオリティにはならない
ならないです
よね。
ならないですね。
送られてきたのが携帯の画像だったりもするので、
ものすごいこう、はい、解像度が荒い、はい、でこれはこれじゃ分からんし印刷できへんわみたいな、はいはいはいはい。
でもあの海外のアルブレット美術館は、うん、ハイクオリティやっぱちゃんとしたカタログを作りたいので、はい、あのハイクオリティのって言うんですよね、うんうんうんうん、でちょっと時間がかかりますって言うじゃないですか、はい、で向こうは美術館の期限もあるので、はい、ただそこでの矛盾は向こうもアルブレット扱ってるのでその状況はよく分かってるんですね。
だからその時間がかかるという意味もよく分かってはい、はい、要はすぐに作家さんが写真撮って送ってくれて成り立つもんじゃないと、はい、
そうですね、
彼らの生活の現場に何かしらこうね、はいはい、こっちでアクセスしていって、はいはい、ようやくそういう作品としてちゃんとこう情報が揃っていくっていうところが特徴なんですね、
はいはい、
なるほどなるほど。そういうね、まあ、アルブルットって言われる現場っていうのに、うん、はい、そもそもこう関わり出したのっていうのはいつ、うん、このまあちょっとプロフィールの方2004年に、まあ、中野でそのアトリエパンゲアを立ち上げたっていうふうなことはプロフィールからもあるんですけども、はいはい、それ以前から結構そういう美術とか、はい、その分野でいろいろ小林さん自身活動されてたんですか？
私自身は絵を描くのが小さい頃から好き で、
はいはいはい、
であの両親がその芸術鑑賞がすごい好きだったので、はい、舞台見に行ったりとか、はい、あと美術か館での展覧会っていうのはすんごい見たんですよね、うん、最初はすごい嫌いだったんですよ、そこばっかり行かされるから中世のなんとか
飽きたみたいなもう、はいはい、へえ、じゃあかなりそういう風な、まあ、美術教育というかみたいなところは、まあ、自然にご家族の中で受けてきたんですね。
そうですね、うん、いろんなものを見ましたね、
はい、
バレエとか
舞台芸術も含めてね、
全部、そうですね、
なるほど、
っていうのはよくよく連れて行かれましたね、うん、遊園地とかだから逆に連れてってもらえなくてい
い、まあまあまあ、でもその経験っていうのは今にひょっとしたらこうどういう形でつながってるのかっていうのもあると思うんですけども、うん、でもそんな中でも例えばその、はい、まあイメージですけどね、はい、例えばそういう舞踏であるあのバレエであるとかね、うんうん、舞台芸術演劇であるとか、あるいはそういう美術館に行って、まあ、しっかりした近代絵画とかを見るみたいな環境と、うんうん、まあ一見そういうところとアルブルットって遠く感じるじゃないですか、うんうん、はい、アルブルットで美術教育受けずにっていう風な、はい、そこにこう徐々に惹かれていったっていうのは、うん、小林さんのそういう背景、教育受けてきた背景がありながらも何かきっかけがあったんですか？
きっかけは、私の、母親とおじいが、はいはい、長野で社会福祉法人を立ち上げたりしていて、はいはい、小さい頃から障害のある人たちの施設に連れてかれることがあって、
うん、すごいどっちもあったんですね、はい、芸術鑑賞もしてて、その家族の関係で福祉の現場にも、はいはい、よくこう行かれることがあった。
そうなんですよね。で最初はあの知的障害のある人と触れたことないですし、はい、大きな大人の人が子供好きな方がいて、はい、私のことを引っ張り回すっていう4歳、うん、4、5歳を過ごして、はい、なのでこの人たちは何なんだろうと思ってたんですけど、はい、関わる中で何ですかね、高校どんどん成長していくじゃないですか、はい、私も、はいはい、で関わっていく中でこの人たちがいることとかっていうのは何ですか、うん、人間の本質的な、はい、なんか絶対に大事にしなきゃいけない何かを持っている人たちだなと思って、はい、あと自分のままでいる姿にすごい、はい、惹かれていって、
はい、なるほどなるほど。
でその人たちが作品を描いたりするのを見て、はい、枠がないんじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんかうまく描いてやろうみたいなこと
じゃないんですよね、
はいはいはい、っていうのを障害のある人たちが作るアートに興味を持ち始めて、うん、大学生の時はそういう展覧会も見に行ったりとか、
あもうすでにじゃあ大学生の時は、まあ、そのアルブルトとかアウトサイダーアートとかっていう言葉が、はい、はあるかどうかちょっと一旦別にしても、はいはい、結構もうすでにそう障害がある方が行う美術みたいなところに関してはもう具体的に関心持たれてたんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、好きで、そういう本がないかとか調べたりとか、うんうん、でもその当時はあまりなかったんですよね、
はいはい、
いくつかはあったんですけど、うん、今のようにいろんな施設で展覧会をしたりとかもなかったですし、うん、その本さえも今のようにたくさんいろんな施設がカタログを出してたり、うんはいはい、アルブレットがあったりしたわけではなかったので、はいはい、なのでそういう展覧会を一生懸命探してました。
なるほど、
あとインターネットもまだ普及し始めた頃なので、
まあ、同世代なので、私も79年生まれなので全く同世代なので、はい、そうですよね、
はい、
ネットまだ大学の初期なかったですからね、はいはい、あってもなかなか使ってないし、はいはい、もうデータは遅いしみたいな感じでしたけど、じゃあその具体的にそういった関心が、はいまあ、大学卒業されてから今みたいな仕事に結びつくっていうところをちょっと次週以降より詳しく伺えたらなというふうに思います、はいはい、
ました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。来週も引き続きゲストに小林瑞江さんをお迎えします。
それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。